おはようございます。ルカによる福音書を聖書教育史に沿いながら毎週味わっていますけれども、私がこの教会の在り方でいいなって思うことの一つは、まず水曜日の夜の祈り会、また日曜日はこの礼拝の前の教会学校の時間、そしてその後のこの礼拝の時間の中で同じ聖書箇所から分かち合うことができるっていうことです。で、特に祈り会や教会学校の時間では牧師だけの話というのではなくって、そこに加わってくださる方々が自由にその箇所との関わりから自分が示されたことを語ってくださるので、とても良い交わりの時間になりますし、御言葉は一体何を今この自分に語ってくれているんだろうと一緒に聞き分かち合う恵みの時間になっていると思います。この間もちょうどこの今日この礼拝で読む聖書の箇所をその前の週、つまりついこの間の水曜日ですね、今読みましたし、この前の10時からの時間でも読んだということになるわけですよね。ぜひそういうウィークデーの水曜日は夜7時半、木曜日の方はまた今は違う創世記を学んでいますけれども、その時間の祈り会、ぜひ皆さん年に1回でも2回でもご一緒に分かち合う時をね、持たせていただけると僕は大変感謝だなと思っています。とても恵み与えられると思います。で、この間の水曜日もですね、で今日の聖書箇所からいろいろな話になったんですけれども、で特にその時は、人間がいつか迎えなければならない死の恐ろしさ、悲しみ、不条理といったことが話題になりました。でその時加わってくださったメンバーの一人がまだ学生時代だった時に、神様っていう存在は死を解決してくれる存在であってほしいって思って、でそのいう思いから信仰を求める気持ちが芽生えてきたというようなことを語ってくださいました。で本当に死というものは私たちの理解を超えたものでありますよね。言ってみれば得体が知れないものです。しかし確実に私たちのこの人生の一部でもあります。それだけに死を考えるっていうことが神様や信仰のことを求め始めたりする大きな扉のようなものになるっていうことは、私たちの人生にとって大切なことだなって改めて思いました。さて今日の箇所ですけれども、このルカによる福音書の7章の11節から今日は読んでいただきましたけれども、そのテキストの前のところにも、奇跡の物語はあるんですよね。このローマの百人隊長 の、 病気で死にかかっていた部下がイエス・キリストによって遠く離れていたにもかかわらず癒されたという奇跡の物語がその直前に記されています。でこの時はイエス様はもう切実に部下の癒しを願う百人隊長の真剣な思い、その時百人隊長はただ一言おっしゃってください、そして部下を癒してくださいっていう、そういう懇願、その思いにイエス様は心を動かされて癒しをなさいました。でその後にこの11節以下が続いているわけです。それから間もなくって言うんですから、それほど時を経っていない時だと思うんですね。でもこの前の出来事はカファルナウムで、今度はナインという町って書いてあります。でその距離30キロぐらい離れているらしいんですよね。ちょっと歩いたら1日はかかってしまうような距離だと思うんですけれども、で私の想像なんですけれども、 でこれはイエス様はこうたまたまそのナインという町にこう行かれたっていうのではなく、こうイエス様のお心の中にはこの一人息子を失ったやもめ母親に会いに行くっていう目的が心の中に終わりだったんじゃないのかなっていうふうになんか想像するんです。まあこれは違うかもしれませんけれども、まあ、ルカの福音書はですね、この前のところにも、もう4章のこの後半ぐらいからずっとこうイエス様によるさまざまな癒しの出来事が記されているんですね。でいろんな場所でイエス様は癒しの技をなさっています。自ら足を運びこう旅をしながら人々を癒されているんです。今日もこのやもめの一人息子を生き返らせる物語はこの後に出てくる8章にもあるんですけれども、街道長ヤイロの一人息子をやはり生き返らせたその奇跡物語と合わせて、さまざまな奇跡物語がある中でもこの死んだ者が生き返るという奇跡、イエス様の奇跡物語のこうクライマックスの一つだと言っていいんじゃないかなって思います。でそして今日のこの箇所ですけれども、この物語ですけれども、当時の人々はあれこの話っていうのはどっかで聞いたことがあるような話だなっていうふうに思ったに違いないなって思うんです。でこの物語の最後の方に神を賛美して大預言者が我々の間に現れたと言い、で16節にこう書いてあります。でそのようにですね、この時きっと周囲の人々は大預言者の一人、こう旧約聖書に記されている預言者エリアのことを思い起こしたのではないかなって思います。というのは旧約聖書列王記上の17章にとても似通った奇跡物語が記されているんです。でその箇所をちょっと見てみたいと思います。旧約聖書のですね、列王記上の17章の17節から最後までなんですけれども、お開きになる方はお開きいただいても、でもお聞きになっていただいても全然結構です。お読みします。その後この家の女主人である彼女の息子が病気にかかった。病状は非常に重く、ついに息を引き取った。彼女はエリアに言った。神の人よ、あなたは私とどんな関わりがあるのでしょうか。あなたは私に罪を思い起こさせ息子を死なせるために来られたのですか。エリアはあなたの息子をよこしなさいと言って彼女の懐から息子を受け取り、自分のいる会場の部屋に抱いて行って寝台に寝かせた。彼は主に向かって祈った。主よ、我が神よ、あなたは私が身を寄せているこのやもめにさえ災いをもたらし、その息子の命をおとりになるのですか。彼は子供の上に三度身を重ねてからまた主に向かって祈った。主よ、我が神よ、この子の命を元に返してください。主はエリアの声に耳を傾け、その子の命を元にお返しになった。子供は生き返った。エリアはその子を連れて家の会場の部屋から降りてきて母親に渡し、見なさい、あなたの息子は生きていると言った。女はエリアに言った。今私は分かりました。あなたは誠に神の人です。あなたの口にある主の言葉は真実です。ね、似てますよね。このエリアによる奇跡の話も今日のイエス様の奇跡の話も、あるやもめの年若い一人息子が死んでしまったけれどもまた生き返ることになったっていう出来事であり、また息子が生き返った後その子の体を母親に渡したという、具体的な仕草までよく似ています。ですからルカ福音書の方の出来事を目の当たりにした人々はおそらく エリアの再来かと思ったのではないかなって思うのです。けれどもイエス様がなさった奇跡の技はこの旧約のエリアの物語とは決定的に異なるところがあります。それを見ていきたいと思います。でエリアの話の方はこれはエリアがヤモメのもう怒りにも似た訴えに心動かされその死んだ息子をエリアは受け取って神よあなたは私が身を寄せているこのヤモメにさえ災いをもたらしその息子の命をおとりになるんですかでこの子の命を元に返してくださいと叫んでその死んだ息子の体に自分の身を三度も重ねることまでしてでこれはちょっとびっくりすることなんですよね。旧約聖書ではこう死体に禁じるっていうことはこう立法で禁じられていたわけですからその体に自分の身をこう合わせるっていうのは、大変なことだと思うんですがでもエリアはそのことをした。でそれほども真剣に何とかしてほしいってもう懸命に神様に祈っているんです。つまりエリアは一人の預言者限界ある人間として必死に神様に訴えているんです。けれどもイエス様の方はどうでしょうか。この7章ルカの7章13節以下にこうあります。主はこれイエス様のことですね。主はこの母親を見て哀れに思いもう泣かなくてもよいと言われた。そして近づいて棺に手を触れられると担いでいる人たちは立ち止まった。イエスは若者よあなたに言う起きなさいと言われた。すると死人は起き上がって物を言い始めた。皆さん何をお感じになりますか。イエス様の言葉と振る舞いの中に大きな権威を感じないでしょうか。私はそう思ってたんですね。例えばここでイエス様が語られたもう泣かなくてもよいという言葉、このような場面でこんなことを言える人はどのような人かって思います。少なくとも全くの赤の他人にはこうは言えないでしょ。あなたもう泣かなくてもいいよってこんなこと言ったら失礼なことになりますし、こんな言う資格もないでしょ。もう泣かなくてもよい、いや親しい友達であったってそうは言えないでしょう。一緒に泣くことはできてももう泣くのはおやめなさいとは言えません。この言葉はその悲しみと嘆きの涙をご自分が引き受けなければ言えない言葉ではないでしょうか。私はすごい言葉だなって思ったんです。そしてイエス様は御言葉を持って死んだものを生き返らせました。ご自分の言葉で思ってです。誰が一体直接死んだものの魂に声をかけることができるでしょうか。若者よあなたに言う起きなさいとおっしゃったんです。周りの者たちはその言葉をどう聞いたでしょうか。一瞬固唾を飲んだのではないかなって思います。権威ある響きできっと聞こえたことだと思います。でその後で聖書はこう続けます。すると死人は起き上がって物を言い始めた。もう死に定まったと思われていたこの少年の体がその瞬間起き上がり命あふれる若者のまままるで今眠りから起こされたもののように普通に声を発したって言うんです。これは神様の御言葉が出来事を起こす生きさせるということを示す以外のことではないと思います。旧約聖書創世記の一章の言葉を思い起こさせます。神は言われた、光あれ。すると光があった。 神様の言葉が出来事を引き起こすんです。光あれ、もうその瞬間すると光があったって。光を作ることができるお方なんですよ、神様は。そのような神の権威、それをイエス様は身に帯びてこの言葉を語られたんじゃないでしょうか。神様の言葉というのは神様のご意志そのものです。人間の言葉と違って虚しく戻っては来ないどころか、神様の言葉は言われた通りのことが実現するんです。今ここで恐るべきことが起こったんです。イエス・キリストの言葉は死んだ者にも届くという事実を見せられたんです。この場に居合わせた人々は主が今あなたの起きるべき時だと言われたのならば死んだ者も起き上がる、その言葉通りになるという神様だけが成し得る現実を目の当たりにさせられたんです。しかし私たちが注意をしなければならないことがあると思います。それはイエス様を何かスーパーマンか超能力者のように捉えてしまったら、それは聖書が伝える救い主ではないということです。この物語の中で特に注目すべき言葉は13節です。主はこの母親を見て哀れに思いっていうところです。哀れに思う、哀れむっていうと、なんかこう、あ、そうか、イエス様はそのようにこうお優しい方なんですねっていうふうにこう捉えてしまうかもしれませんけれども、これはですね、あの聖書はあのそういう単に優しいとかっていうことではない、もっと深い、もう哀れに思うっていうのはもっと深い意味、愛を込めて聖書はわざわざここであの記しているようなんですね。聖書の言うこの哀れに思うという言葉はむしろこう私たちのこのハートというよりもむしろ私たちの臓腑、内臓を示す単語が使われていて、その意味でこの表現は単なる同情ではなく腹ばたがちぎれるほどに痛むというような意味だと言われます。私たちもあるじゃないですか、あんまり辛かったり苦しいことがあったりするともう胃がキリキリ痛んでもう体までおかしくなっちゃうっていうことを経験するじゃないですか。イエス様もそのようだと言うんです。このお方はまさに痛む肉体を持って地上に来てくださった神の一人子でいらっしゃるんです。でこの深く憐れんでという表現はあの福音書の中で何回か出てきますけれども、みんなどの箇所もこのイエス・キリストと結びつけて福音書は表しています。彼はイエス様は私たちのために痛まれるお方です。ご自分のことで痛まれるということよりも一人の死生の人間の痛み、悲しみに内臓を痛めるほどに心を寄せられる、そういうお方なんだっていうことをここで表現しているって言っていいと思います。旧約聖書のあのイザヤ書53章の中の言葉を思い起こさせます。彼は多くの痛みを負い病を知っている。イザヤ書53章3節、このお方がもう泣かなくても良いっておっしゃったんです。ナインの町で暮らすヤモメのただ一人の息子の死、おそらくこの息子さんは10代半ばぐらいの少年だったんじゃないでしょうか。でもう父親はいないわけです。女の手一つでやっとここまで大きく成長してきてくれた、どんなに愛しい思いでこのお母さん一緒に生きてきたことでしょう。その息子が死んでしまった、なんで死んでしまったんでしょう。 何にも書いてありません。おそらく重い病気になってあれよあれよという間に死んでしまったのかなって思いますけれども、それも分かりません。不条理なことがあったのかもしれません。事故死だったのかもしれません。あるいは他の理由だったのかもしれません。いずれにせよ、死は時に非常に残酷に暴力的に突然のようにやってくるってことがありますよね。なんでこの時にこの人を死ななきゃいけないのって思う現実に出くわすじゃないですか。で、なんでこんな悲惨な死を遂げなきゃいけないのって、殺されなきゃいけない死だってあるでしょ。この間あって悲しい話あったじゃないですか。なんであんな幼い子が父親に殺されなきゃいけないんですか。あるいは自分で自分の命に終わりを与えるって死だってあるわけじゃないですか。どうしようもない、私たちに手に負えないですよ、死っていうのは。でも主イエス様はこの現実のただ中にあえて足を踏み入れられました。まあそういうタイミングでやってきたっていうことなのかもしれませんけれども、私にはあえて足を運ばれたっていうふうに思えて仕方がないんです。先ほど私はイエス様のもう泣かなくてもよいっていう言葉は、その現実を自分が引き受けなければ言えない言葉ではないかって申しました。そしてそれは同時に、もうあなたの涙は必ず止む時が来るという約束の言葉でもあると思います。その意味でここでもう一つ注目したい言葉があります。それはこの7章15節後半のイエスは息子をその母親にお返しになったという言葉です。これは実はお返しになったっていうのはちょっと意訳で、与えたっていう意味の単語が使われています。新しい訳の聖書が出ましたけれども、そこではお渡しになったって訳されていました。細かいことかもしれませんけれども、大きな違いだって思うんです。返すっていう場合はまるでその少年の命は母親のものであるかのようです。元のところに返す、そうではなく、与えるとかあるいは渡すっていう時は、この命の所有者は神様であって、その命をイエス様を通して贈り物として母親は新しく受け取ったっていうことになると思います。そのことこそがもう泣く必要はないっていう意味なのではないか。つまりこの子の命は私が形作ったんだよ、私のものなんだよ、だから私が責任を取るんだよっていうことじゃないでしょうか。そう考えますと、この物語は死んだ者が単に生き返ったっていうおとぎ話のような奇跡の物語ではなくって、私たちの命の本当の所有者は一体誰なのかという話だなって思うんです。私たちはいつの間にか忘れてしまっているんじゃないでしょうか。命は自分のものではなく、贈り物として神様の御手の中にあるっていうことを、そして思い違いをしてしまっていることはないでしょうか。死というものは人間にとって自然なことであるというふうに。そうじゃないんですよ。死は聖書によれば人間の神様に対する裏切り、反抗によってそれまでなかった死が私たちの中に入り込んできたものなんです。ですから初めに神様が与えてくださったエデンの園には死はありませんでした。死という悲しみ、苦痛、不条理が入ってきたのは私たち人間の罪ゆえです。まずそのことを受け止めなければいけないのだなって思います。けれどもその厳しい現実を受け止めるときにこそ そのことを神様ごめんなさいってあなたに逆らって生きてきましたっていう悔い改めとともにそのことを受け止めるときに私たちは喜びを持って知ることができることがあると思うんです。それはすでにこの死、滅びの死はイエス・キリストがそれは私が引き受けるんだっていう十字架という身代わりの死によってすでに乗り越えられているっていうことです。もう泣かなくてもよいという時代がもうやってきているんだっていうことです。私たちの命はイエス様の深い憐れみの中に置かれています。だからこそイエス様は本来ならば私たちが裁かれなければならない裁きをこう十字架という形で受けてくださいました。そして全く肉体を持った人間として死体として葬られてくださいました。しかしこれが僕はもうキリストの教の福音の最も大きなことだと思うんですけれども、しかし神様の御力によってこのお方はお蘇りになったんです。それは私たち罪人に復活の命を用意してくださるためです。これは私たちすべての人間に対する神様の圧倒的な許しです。創世記にある罪に落ちる前のような楽園、エデンの園、パラダイスのようなところで私たちはやがて行こうことができる、そのお約束がここにあります。私たちはこの神様がしてくださった救いの出来事をただアーメン、その通りですねと言って受け取りさえすればいいんですね。なんて感謝なことでしょうか。この物語の最後の方の16節にこうありました。人々は皆恐れを抱き神を賛美して大預言者が我々の間に現れたと言い、また神はその民を心にかけてくださったと言った。主イエス様は旧約の時代に現れた大預言者の単なる再来ではなかったんです。イエス・キリストは憐れみ深い私たちの救い主です。神はその民を心にかけてくださった。主イエス様がこの私を、私たち一人一人を本当にこの世にたった一つしかない私たち一人一人の命として心にかけてくださった、心にかけてくださっている、私たちはこのことを本当に感謝し賛美するために今日もこの礼拝の場に集められているんです。お祈りをいたします。命の主よ、あなたの皆を賛美いたします。あなたの深い憐れみを心から感謝いたします。私たちの命はあなたの大きな愛の中にあることを今朝も御言葉から教えられ感謝いたします。あなたは私たちの悲しみと罪を引き受けられるお方、そして十字架の取りなしと贖いによって私たちを身元へと招き、またお蘇りくださって私たち一人一人を復活の約束の中に今歩ませてくださいます。どうぞ私たちの人生の旅路をあなたへの賛美とまた周りの人々との愛の中に導いていってください。今特に人生の試練、悲しみ、苦しみの中にいらっしゃる方々にあなたご自身が御手を触れ、また慰めと励ましの御声をおかけくださいますように、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。